番は2018年7月25日、7月最後の学び会になります。今日もリビングライフの7月号から、今日はですね、使徒の働きの16章の、先週前半いたしましたね、ルデアについて、学びました。この後半、今度は、獄中からの賛美と題して、19節から40節まで、ここから学びたいと思いますね。先週に続きまして、ピリピの教会がどのようにスタートしたかという、場面であります。テキストで7月16日の箇所になりますかね。皆さんのテキストでは16日の箇所になると思います。はい、それではですね、16章の19節から購読したいと思いますが、その前に質問がまた今日も2つありますので、それをまずお読みしたいと思います。9.1、神を賛美できない状況で神を褒めたたえ賛美して祈った経験がありますか、またそうした時にどんなことが起こりましたかということですね。2つ目は、パウロとシラスが獄中でも賛美したことから、あなた自身はどんなことを学びますか、あなた自身はどんなことを学びますかということですね。さあ、この2つで、それではですね、新改訳聖書になりますが、使徒行伝16章の19節から、最後40節まで、購読したいと思います。奇数節司会者は私読みますので、偶数節皆さん声を合わせて読んでいただきたいと思います。16の19、彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため広場へ引き立てていった。20、
そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、
ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。22、
風習も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭を打つように命じ、
何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、監視には厳重に番をするように命じた。24、真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。26、
ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。
目を覚ました監視は見ると、牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。28、
そこでパウロは、
看守は明かりを取り、駆け込んできてパウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。30、
そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。
そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。33、31は、2人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。32、はい、どうぞ。
そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。
看守はその夜、時を移さず2人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後すぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。34、
それから2人をその家に案内して、食事のもてなおしをし、全家族神を信じたことを心から喜んだ。
夜が明けると、長官たちは兵士たちを送って、あの人たちを釈放せよと言わせた。
3、この命令をパウロに伝えて、長官たちがあなた方を釈放するようにと伝えるように起こしました。どうぞここを出て同時に行ってくださいと言った。
ところがパウロは兵士たちにこう言った。彼らはローマ人である私たちを取り締めもせずに、公衆の前で鞭打ち、牢に入れてしまいました。それなのに今になって密かに私たちを送り出そうとするのですか。とんでもない。彼ら自身で出向いてきて私たちを連れ出すべきです。38、はい。自分で出向いてきて詫びを言い、二人を外に出して町から立ち去ってくれるように頼んだ。40節、ご一緒にどうぞ。はい、牢を出た二人はルデアの家に行った。そして兄弟たちに会い、私彼らを励ましたら出て行った。 た。アーメン。さあ、それではここから、皆さんの2つの質問を少し考えていただければと思います。録音を聞いてくださっている皆さんには聖書箇所と、質問をもう一度 お知らせしたいと思います。聖書箇所は、7月リビングライフ7月号16日の箇所ですが、使徒行伝16章の19節から40節、使徒16章19節から40節までです。2つの質問、1つ目は、神を賛美できない状況で神を褒めたたえ賛美して祈った経験がありますか、その時どのようなことが起こりましたかということですね。まあ、内側でも外側でも構いません。クエスチョン2は、パウロとシラスが獄中でも賛美したことから、あなた自身はどのようなことを学びますかという質問ですね。この2つ、少し考えていただいて、いただければ良い学びになるかと思います。一度、録音ポーズさせていただき、ディスカッションタイムの後、解説の時にまた録音に戻りたいと思います。一度ポーズさせていただきます。使徒行伝の働き16章の19節から40節、それでは少しこう解説していきたいと思います。これが7月最後ですが、次は9月になりますのでね、最後になりますが、7月号も。さあ、それでは19節からですが、これ続いてますね、先週から。先週ルデアについて学びましたね、あの貴婦人についてね。そして、まあ、この祈り場に行くときに、この占いので悪霊に憑かれた女奴隷、これがつきまとい、そしてパウロが出ていけとこう追い出すと、こう悪霊が出ていったために力を失ってしまう。そしてこの女奴隷の主人たちは経済的打撃を受けたから、パウロとシラスを訴えたわけでありますよね。その場面の19節ですね。彼女の主人たちは、この悪霊に憑かれていた女の主人たちは、悪霊を追い出されてしまったために、儲ける望みがなくなったのを見てって、皆さんね、人の魂とお金どっちが大切なのかって思いますよね、こういうものを読みますとね。でもよく考えてみたら、今もそんなに変わらないかなと思いますよね。お金のゆえにね、人を殺したり殺めたり、ね、人生をめちゃくちゃにしたりして、もういくらでもありますね、今でもね。パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため広場へ、この引き立てていったというのでありますね。さあ、ここでこの19節アウトライン見ていただきますと、占いの例、これは悪霊のことですよね。占いは悪霊であるという、先週ちょっと時間がなくなっちゃって、最後のところをちらっと言ったわけですが、占いは全部悪霊です。必ずしも悪霊がいつも常に働いているかどうかは分かりませんけども、悪霊は占いを通して働くものですから、私たちクリスチャン、清い民は決して、占いですとか星占い、手相、いろいろありますよね、運勢とか、ああいうもの一切関わってはない、神が最も嫌われるものの一つだということを私たちは覚えたいと思いますね。清い民であるためにも、これらのものに近づいてはならないということでありますね。その女奴隷をこのサタンがですね、この悪霊を、この占いを通して、この女奴隷を縛っていたわけですね。ですから、サタンに縛られるような罪や神の意味嫌われるものを持つということは非常に危険だということです。サタンのチャンネルになりかねないということなんです。だから占いやってはなりませんというんですね。このサタンの攻撃は大胆にも、これいつこの攻撃したかっていうと、まあ、こういうことってあるんですよね。パウロとシラスが祈り場に行く途中に起こったんですよね、これ。安息日に、安息日でもサタンは、しかも教会へ行く道ですよ、礼拝に行く道で、パウロとサタン、パウロとシラスを襲ったって言うんですから、もう大胆不敵でありますよね。こういうことって往々にあるんです。洗礼を受けようと思うときや、あるいは献身とか、何か信仰の大きな決断をして、何かしようというときに、結構私たちの敵は揺すってくるんですね。ですから教会に行く途中だから安心だなんて、 思わない方がいいですね。サタンはもうそのような機会を狙って、襲ってくるんだということを、私たちは心しておくべきでありましょうね。16節に祈りにね、この礼拝に行く途中に起こったことだということが分かりますね。そしてサタンはですね、実はこの女奴隷を支配していただけではなくて、もちろん彼女の主人たち、そしてこの後ストーリー見ていきますとですね、当局や民衆たちもコントロールして、パウロとシラスの働きをなんとか妨げようと、そして獄に、牢獄に入れることに成功するわけでありますね。なんで礼拝行ってるの、教会行ってるの、こういうことがどんどん起こるんだって、こういうこともあるということですね。しかし神様にはご計画があるということを今日学びたいのでありますね。まあ、この悪霊に疲れていた女性っていうのは、まあ、悪霊に疲れて縛られていただけではなくて、女奴隷としてこのとんでもない主人たちの奴隷であったわけですよね。その奴隷となっている私たちをパウロとシラスは、神はですね、その奴隷のもとから縛りのもとから解放してくださって、今度は新しい主人に仕えるものと変えてくださったわけでありますね。まあ、20節以降こう、読んでいきますとですね、まあ、いろいろこの人たちが出てまいりますが、長官たちですね、20節複数形になってますね、ここもね、この者たちはユダヤ人でありましてって、もうこの当時からですね、ユダヤ人に対する何でしょう、迫害というか偏見というものがあったということが分かりますね。まあ、考えてみたらパウロもシラスもユダヤ人ですが、よくこう考えてみますとですね、ここでマルコもテモテも逮捕されてないんですよね。彼らは違法人ですから。でもどうもですね、こう見てみるとユダヤ人たちの人たちや弟子たちのユダヤ人たちが投獄されてるんですね。ですからその当時からユダヤ人に対するこの偏見といいますか、攻撃というのがこの社会にもあったんではないかなと、まあ、これは私の想像でしかないですが、多分そうだったんではないかなと思うわけですね。神の祝福の民として、旧約の時代からユダヤ人たちは大きな迫害を受けてきたわけでありますよね。そういうところが少しこう見えてくる。単に私たちの歴史の中だけではなくて、これも霊的な戦い、なんとかサタンはこの神の祝福の民であるユダヤ人たちをこの地上から根絶やしにしようと、もう歴史を通して攻撃してくるというのが、こう伺えるような、そんな場面でもありますね。ここで、採用も実行もしてはならない風習を宣伝していたというふうに、まあ、偽りの告発をするわけでありますよね。まあ、当時のこのピリピの人たちも、もちろんこの彼らも当局もユダヤ人たちはですね、いかに神の律法を恐れ敬い清く、そして同時にローマの法律にもきちっと従って、どの民よりもどんな人たちよりも誰よりも律法や法律に従ってきている人だってことは分かっていたんですよ。にもかかわらず、そのようなことが逆にまた尺に触るというか、罪というのは恐ろしいなと思うわけでありますね。むしろその律法、ローマの法律をも守らなかったのは長官たちの方ですよ。ここでですね、手に裁判もなく逮捕して、しかもこの無知で打ってですね、危害を加えて、そして勝手に投獄した、こんなことは当時のローマ法でも許されなかったことをしているわけでありますよね。 そして投獄されたパウロとシラスたちは、23節ね、鞭で打ってから、まあね、鞭打ってて、これ、生優しいもんではないです。この鞭っていうのは、イエス様が打たれた鞭のようにですね、鞭の先にですね、この金属とか、陶器とか、それなものが結ばれていて、この打って、そして引くんですね、肉を剥ぐような鞭ですね、これはね、そのような鞭を、ローマの鞭ですね。ですからもう40回鞭打ったら死ぬって言われてるんですね、どんな人もね。ですから39の鞭って言われるわけですが、その鞭を打たれて2人を牢に入れて監守に厳重に番をするように、命じたというわけですね。そして24節では監守は2人を奥の牢に入れ足に足かせをかけたって。こんなね、足かせかけなくたって逃げることできないですよ、この鞭打たれたら。しかもここでは一番奥の牢って書いてありますでしょ。新共同訳では一番奥の牢って書いてあります。英語では The Inner Prison って書いてますよ。ですからちょうど先々週ですか、学んだ、ペテロが牢獄に囚われていたけども、夜中起こされて第一の栄章、第二の栄章開いて、そして最後鉄の門も開いてですね、この外に出た。あの時ペテロは寝ていたんですよね。その時にこのような不安の中にあっても、あの時にはこうペテロが鞭打たれてたという言葉はなかったですけども、まあ翌日処刑される日ですよね、あの晩。まあペテロはですね、そのような中でも平安にあって寝ることができた。そして面白いですよね、これ見て笑っちゃうですよね。見つかいが来てペテロ起こそうと思ったけどぐーぐー寝てたって。見つかいたちもこれは大物だなと思ったかもしれませんけども、自分が次の日処刑されるっていうのにこんな寝てるよっていびきをかいて、だから横腹を蹴っ飛ばした、蹴っ飛ばしたって書いてないか、つついた、叩いたって書いて、叩かなきゃ起きないほど寝てたってんです。これもすごいことですよね。そして起こされてですね、着物を着て、だから見つかりについていってたけど、これはまるで夢のことだって現実とは思えなかったって。まあそうでありましょうね。でも今回はですね、鞭打たれて、その後ですから、とてもね寝ることなんかできないです、痛みで。まあこの痛みといったら、まあイエス様を預かって経験された痛みでもありますが、横になることもできない痛みでありましょう。耐えることのできないような痛みで、真夜中深夜ですよね、今度は眠ることができなかったんですよ、この二人は。しかもこのような不当な扱いで、偽りの告発で不当な扱いを受けて、もう本当に頭くるというか、どんな気持ちであったか、二人はね。普通であればもういたたまれない思いでやりましょう、この晩ね。しかしそんな時に、彼らは、何をしたかって、真夜中頃ですね、33節見ますとですね、このあと、この看守がですね、パウロとシラスの傷を洗ったっていう記事があるんですよね、33節に。ということは、撃たれて血だらけになって、手当てももちろんない、洗われることもない、泥だらけになって、そんな姿だったわけですよ。血だらけでしょ。引きずられるようにしてローマ兵に挟まれて、この牢に放り込まれた二人ですよ。他の監獄に入っていた人たちも目を背けるような姿で入ってきたでしょう。その深夜ですよ。なんて書いてあるか、25節、神に祈りつつ賛美の歌を歌っていたって。声を出す力も残っていたかどうかわからない状況ですよ。その中で最初はかすり声のような声でパウロが賛美しだしたのか、シラスが賛美しだしたのか、それを聞いて二人で賛美し、神を この痛みで寝ることのできないこの暗い牢獄の中で、真夜中彼らは賛美した。あまりにもかけ離れた光景、人の罪と欲とそれらのものが、この満ちあふれる暗闇の真夜中、光なんかないですからね、真っ暗闇のその恐ろしい牢獄の中から、なんと美しいこの世のとものとは思えない賛美の調べが。皆さん、賛美というのは神を褒めたたえる歌じゃないですか。人を呪い、ローマを呪って叫ぶような、そのような牢獄の中から神に感謝を捧げ、神の皆を褒めたたえる美しい賛美が響いたっていうんですよ。囚われていた、そこに囚われてした人たちは、25節、他の囚人も聞き入っていたって書いてありますよ。起きて、この恐ろしい牢屋で聞いたこともないような神の褒めたたえる賛美とともに、きっとね、皆さん、この光景、神の不思議な臨在がその場所に、ありえない場所にあふれ、この牢獄全体に神の平安が満ちあふれたことに、彼らはみんな気がついたんじゃないでしょうか。そして起きて、パウロとシラスの賛美するその賛美に耳をそば立てた、その光景ですよ。そして賛美を聴いている彼らの心の内に、何とも経験したこともないような平安が、ありえない場所で、ありえないところで、ありえない状況の中で満ち溢れたって、百の説教に勝るかもしれません。このような試練の中での神を褒めたたえる賛美は、神の力となって流れていくんだということを私たちはここで経験するんですね。すると突然、26節ですよね、大地震が起こって、これは単なる自然現象ではありませんでしょう。獄舎の土台が揺れ動き、扉が全部開いたって、一つ残らず。そしてそれだけではない、皆の鎖が溶けて、地震でも鎖が溶け落ちるってことはありえないでありましょうね。普通神の奇跡でありますよ。それをその獄に入っていたすべてのですよ、すべての囚人たちが悟ったってことなんですよ。それを、それだけではない、もちろん看守も悟ったんですよ。一人残らずここにいた人は、この地震が単なる自然現象じゃないっていうことが分かったんですよ。誰が説明したわけでもないにもかかわらず、聞いたこともないこんなことは。でもそこにいただけで彼らは分かったんです、これは神の御業だっていうこと。だからこの扉が全部開いても誰一人逃げなかったって言うんですから、囚人たちが逃げないっていうことほど、まあ恐ろしい光景はないでありましょう。看守にとって全部扉が開いたんですから、全員逃げているはずですよね、普通ならば。だからこの27節で、この看守は自らの剣を抜いて自殺しようとしたって。まあ奥の方は暗いから見えないでありましょうけど、地震が起こって終わったら扉全部開いてるんですから、 鎖全部落ちてるわけですから、それは全員逃げたと思うでしょう。まあこれはですね、ローマでは、もし囚人たちが逃げたら、それを監視している監視は自らの命を持って償わなければならなかったわけですね。ですから自ら剣を抜いて自殺しようとしたわけですね。そしたら牢獄の暗闇の奥から声がしたってね。なんて言うかね、自殺してはならないって28節、私たちは皆ここにいるって。いや、分からなかったでしょ、どういうことか。そして光を持ってこさせて牢獄の中に入って灯してみたら、なんとあのパウロとシラスだけではない、囚人たちは一人残らずそこに、まあ日本だったら正座してって言いたいところですけど、そこにいたって。逃げることもなく、その光景を見たときに監視は震えたって。そしてこの31節、この震えて、29節ですね、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏したって。監視が、捕らえられている出身の前でひれ伏したって、神への聖なる恐れですよ。そしてこの先生方、救われるために何を私はしなければならないのでしょうと、こう言ったというですね。奇跡が起こったわけですよ、ね、地震が起こって扉が開いて、この監守が救われるという奇跡が起こるわけですよ。でも皆さん、この奇跡どのようにして起こったかっていうと、あの監獄の中で呪い恨んで叫んでも自らの正しさを主張してもおかしくないところで、傷だらけ血だらけ痛みの中で神を褒めたたえたって、ここから起こったんですよ。もし私たちのうちに賛美があふれるならば、神は多くの奇跡をもたらしてくださるってことです。奇跡は単に扉が開いたってことではないんです。地震が起こったってことではないんです。人が救われたってことではないんです。最初の奇跡は私たちの心の中に起こらなければならないってことです。私たちがどのような状況の中でも自らを主張することなく神を褒めたたえ神を賛美する、これこそ誠の奇跡でありましょう。奇跡は奇跡を生むんであります。その最初の奇跡とは、みんな私たちのうちに起こらなければならない。ですから、もしパウロとシラスがあのところでなんてことだと悔しいと思って賛美をしていなければ、このようなことは起こらなかったでありましょう。私たちも同じです。私の人生の状況の中で、暗闇の中で、私たちが賛美し出すならば、神を褒めたたえ出すならば、何かが動くっていうことです。そして先ほど、ディスカッションの時にもありましたけど、この賛美は力であって、神の力であって、パウロとシラスを解放しただけではなくて、他の人たちを、私たちに敵対した人さえも動かすことができるんだということを私たちはここで、見るのであります。これが一番目のメッセージですね。神の奇跡は私たちのうちにこそ、私たちの心のうちの闇、監獄、痛み、不条理、そのようなところにこそ賛美の声が流されなければならないんだっていうこと。ですから獄中からの賛美ということ、今日のタイトルでありますが、 さあもう一つはですね、この35節以降なんです。35節ちょっと不思議だと思うんですよね。地震が起こってですね、そして32節、33節、34節を見ますとですね、パウロとシラスは福音を語り、何をしなければなりませんかと、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと。そして看守はですね、自らそれを信じただけではなくて自分の家族にも紹介したんですね。そしてここでですね、時を移さず、ね、二人を引き取ったって、看守が自らの引き取ってその傷を洗ってあげた。そしてその後洗いながらパウロとシラスはイエス・キリストについて話したでしょう。家の人たちがみんな聞いたでしょう。お父さんや夫からこんなことが今日起こったんだよって。そしてね、監獄の扉は全部開いてるのに一人も逃げてないんだよって。それを聞いた家族の者たちも神を恐れ、その晩ですよ、みんなパウロとシラスから洗礼を受けたってですから、傷を洗ってあげた、その多分水でパウロとシラスはこの看守と家族に洗礼を授けたのであるかなと、そんなふうにも思うわけでありますが、素晴らしいことが起こって、そして食事のもてなしもしたってですね。皆さん、私たちは神に出会ったら、神に触れられたらですね、待ってはいけないっていうことです。時を移さずって書いてあります。すぐにって書いてあります。その時って、そのよって書いてあります。皆さん、私たちは神様が何かを私たちに語られたり働かれた時にはですね、躊躇してはならないってことですね。喜んで神と神の御言葉、御心を私の心の内に、私の家に、またこの私たちのこの魂が家であるってことを日曜日学びましたが、招くだけではなくて聖霊様をおもてなしするんです。聖霊様を歓迎して大切におもてなしするんです、神を。そういうことをここから学ぶわけでありますね。夜が明けるとですね、今度はですね、ちょっと不思議なんですよ。長官たちにですね、あの人たちを、長官たちが突然ですね、釈放せよって言ってるんですね。いくつか不思議なことがあるんですよ。まず、なぜ突然長官たちはね、釈放せよって言ったのか。そう思いますよね。あのですね、皆さん、ほら、先々週のペテロの解放の時にも、同じところで、二つのことが起こってるんですよ。別々のところで一つのことが起こってるんですよ。どういうことかっていうと、あの晩、ペテロが次の日処刑されるような、あの晩に、教会は徹夜で祈っていたったんですよ。その教会離れたところで祈ってる教会と、そしてペテロが捕らえられた監獄の中で、ここの二つがつながって見業が起こってるんですよ。離れたところで祈る教会、その祈りに神が応えると同時に、この監獄の中で神が同じ時に同じ御業と言いますか、神の御業を起こしてくださってるんですよ。で、私ね、同じことが書かれてないんですけど、ここ起こってたんじゃないかなって、あの獄中で賛美した時に、実は神が働いていたのは獄中だけじゃなかったんじゃないかなって私は思ったんです。で、どこに起こったかっていうと、もしかしたらこの長官たちにも何かが起こっていたのかもしれない。もしかしたら彼らがローマ人であるっていうことを 何かの資料で気づいたか、誰かが伝えたか、あるいはね、可能性として先週学びましたね、ルデアのこと、紫商人っていう非常に高貴な婦人であったことが想像できると。ご主人もよっぽど地位のある人だったと思う。もしかしたらルデアが長官のところに行ったのかもしれない。あの人たちは悪い人たちではないって、何の法律も破っていないって、あの人たちを釈放してほしいって言いに行ったのかもしれない。あるいは長官の心の中に、あの獄中で祈った賛美が扉を開いただけじゃなくて、獄の長官たちの心の扉も同時に違う場所で開いた。こういうことってね、多々あるんです。私たちがここで祈っているところ、どこかで何かが起こるっていうことが多々あるんですよ。ですから祈ること、賛美すること、神を褒めたたえるってことは、私たちの知らない遠く離れたところで神や御使いがことを行うっていうことではないかなってね、私は思うんです。だから皆さん、期待して祈って賛美してほしいと思います。この教会とね、このところで、ここだけで起こってるんではなくて、何か別のところで何かが起こってるはずです。それを期待しながらですね、皆さん今日も、祈りたいなと思うわけであります。最後のメッセージというのは何かと言いますとね、このあと、36節以降でパウロとシラスは今度は一転してですね、自らの正しさを主張し出すんですね。ここそうですよね、ローマ人であるのにね、勝手に裁判もかけずに鞭打ったって、そしてね、当局に対して、それ内密にね、じゃあもう お帰りくださいって、そんなのはないでしょって、まずね、上の者が謝りに来てね、そして公にしてね、謝罪、間違ったことを公にするべきじゃないんですかって、私たちはローマの市民権を持っていますよって、まあ、ちょっと脅すって言ったら言葉悪いかもしれないけど、そういうふうにもこう聞こえるわけですよね。今まで何一つ主張しなかったパウロとシラスが、一体どうして急にこういう主張しているのかなって思うわけですよね。そうしますと40節ね、一番最後の40節、この最終的にはルデアのうちに行くんですが、そして兄弟たちになち、その後彼らをはめ出してから出て行ったって、宣教旅行にさらに出ていくわけですよ。それを見た時にね、こうなんとなく分かるような気がしますね。パウロとシラスはこれね、自分たちのためにやっていないなって思ったんです。自分たちがね、ひどい運営を受けたからね、ちょっと仕返ししてやろうとかね、懲らしめてやろうとかね、彼らの間違いを知らしめてやろうって、そういう思いでやったんではないと思うんです。これ何のためにやったかっていうと、ルデアこの監視のためであったんではないかなと思うんですね。でなぜかっていうとね、一つのまたヒントはこの35節は、夜が明けると当局はね、あの人たちを釈放せよって長官言ってるんですよ。でも皆さん、じゃあパウロとシラスどこにいたのって思いませんでしょ。これ監視のうちにいたんじゃないですかって思いません。実は夜明け前に牢獄に帰ってるってことですよ。パウロとシラスは扉は開いてるんですよ、地震で。ですけどパウロとシラスは監獄に帰ってるんですよ。またでなぜそんなことをしたかって思いますか。誰のために帰ったと思います？パウロとシラスは帰ったらまたね、朝になったら閉じ込められちゃう可能性だってあるわけですから、彼らがもし帰らなかったら、そこにいなかったら、朝それが報告されたら、この監視の命はないんですよ。だからパウロとシラスはあえて自ら監獄に朝帰ってんだから、監獄にいる彼らを釈放しなさいって言ってるんですよね。これいたわけですよ、そこに。これまたすごいことだと思いませんか。パウロとシラスは自らの命を落としても、今救われたばかりの監視と 看守の家族を守ろうとしたってことなんですよ。これは素晴らしいことだと思いません？パウロと知らすぐらいの人たちがですよ、ローマの異邦人のこの救われたばかりの人のために自らを再び牢に入れて犠牲にして死んでもいいっていう覚悟があるって、これはすごいことだと思いません？そう思えばここでなぜパウロとシラスがこんなことを主張しているかも分かってくるんですね。それはパウロとシラスは次の日、あるいはまあ、このフィリピンの町から去っていくわけですよ。パウロとシラスはこの町から去ったとしても、このフィリピという町にはこのルデアとあの川の川岸で礼拝していた人たち、そしてもしかしたら長官に自らがこのクリスチャンであることを証しして言いに行ったかもしれないし、ルデアが当局に、そしてこのローマの監修の家族たち、実はこのパウロのこれからの生涯を最も経済的にも祈りでも支えた教会というのはこのフィリピンの教会であって、このフィリピンの教会がどのように始まったかというのを先週と今日見たわけでありますが、異邦人のルデアという教会も場所もないそのような川で祈っていた人たちのグループと、そしてこのパウロを閉じ込めて監視していた看守の家族たち、これも異邦人ですよね。この2つの家族っていうか2つのグループが一つとなってルデアの家で礼拝をしだした。これがフィリピンの教会ですよ。このフィリピンの教会はパウロとシラスが去った後もフィリピンの町をここにあるわけですよ。初めての教会としてね、そのルデアや看守やフィリピンの教会やクリスチャンたちがこのキリストを信じる信仰というのは何一つ不正なことをしていないって、不法なことをしていないっていうことを公にさせたわけですよ。だってユダヤ人に対する攻撃、まあ彼らは異邦人ですけど、このユダヤ人であるイエス・キリストを信じるこのね、信仰の群れに対する迫害っていうのは起こっていたわけですから、そのような中でパウロとシラスたちはあえて当局にこの群れはこの信仰宗教は不法なものではないっていうことを公にさせてるわけですよ。ここで謝罪させて不当な扱いをしたということで、すなわち彼らが弱い立場にある女性や看守やこういう人たちがこれから迫害を受けることがないようにと、パウロとシラスが朝この獄に戻ったっていうのはものすごい大きなメッセージだと思う。そして自ら命を捧げて監視のために、家族のために、ルデアのために、このフィリピンの町にある数名の人たちのために自分たちのできる限りのことをしたって、皆さん、これがヨーロッパ第一の教会です。マケドニアへ渡って初めての教会です。初代教会ってね、使徒行伝の中にこうたくさん出てくるこう初代教会をイメージしますが、使徒たちがね気づいた。でもこのような愛と犠牲によって守られ始められたのが教会だということを、私たちは、この使徒行伝の学びからね、今日もう一度覚えたいと思います。ここも同じ教会だということ、誰かのために自らを喜んで犠牲にして生きようとするとき、そして試練や不条理や不当な訴えや取り扱いや、私たちの生涯の中でもクリスチャンとしてそういうことを受けることはありますでしょう。職場でも家庭でも、その時に人を恨んではならない、状況に不平不満言ってはならない、これらのものも働かせて神の栄光、素晴らしいこのような救いの御業を 神の栄光を表してくださることのできる神に、たとえ暗闇の中で何も見えなくても、たとえまだ牢獄の扉がまだ閉まっていて、たとえこの手に足に足かせ手かせがついていたとしても、私たちは神を心から賛美し感謝する民であるということ、その私たちのルーツを今日主は見せてくださったと思います。祈ります。神様、パウロとシラスがどのような思いであの晩過ごしていたか、私たちにはそのような試練の夜が来るか分かりませんが、たとえ来たとしても私たちも同じ信仰を継承したあなたに仕えるものとして、闇の中で囚われた獄の中でさえあなたを賛美し感謝し褒めたたえるものでありますように、私たちの魂の底からありえない時に、ありえない場所で神の力が泉のように湧き上がり、我が心の傷も痛みも思いも覆い癒し、我らから闇の中へと極全体を極の壁を越えて、この地に神よ、あなたの愛が、あなたの恵みが力となって喜びとなって流れてまいりますように、パウロとシラスを使わされた主よ、私たちをもこの時代、私たちをあなたを必要としている、私でなければならない、そんな人のところに愛を持ってこの命捧げて、私たちもあのパウロとシラスが見たマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願する、そのような多くの人々たちの魂の叫びに招きに、私たちも即座に海を渡ることができますように、とうとうイエス様の名前で感謝してお祈りします。アーメン。愛する兄弟姉妹、一つの意味ではこれが前半戦の今年の前半の学びの最後になりましょう。1ヶ月の夏休みありますが、前半を振り返って神は多くのことを私たちを教え導いてくださいました。そんな感謝も込めて今日最後、主の前に共に祈ろうではありませんか。しばらく祈りの時を持ちましょう。